ます。それでは早速ですけれども、今日のメッセージの中心となる聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書16章の1節から13節ですね。ルカの福音書16章の1節から13節を朗読させていただきます。それでは朗読いたします。イエスは弟子たちに対しても次のように語られた。ある金持ち一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を無駄遣いしているという訴えが主人にあった。主人は彼を呼んで言った。お前について聞いたこの話は何なのか。会計の報告を出しなさい。もうお前に管理を任せておくわけにはいかない。管理人は心の中で考えた。どうしよう、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力はないし、物乞いをするのは恥ずかしい。分かった、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても人々が私を家に迎えてくれるようにすればよいのだ。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、最初の人に、私の主人にいくら借りがありますかと言った。その人は油100デネと答えた。すると彼は あなたの証文を受け取り、座ってすぐに50と書きなさいと言った。それから別の人に、あなたはいくら借りがありますかと言うと、その人は小麦100コルと答えた。彼はあなたの証文を受け取り、80と書きなさいと言った。主人は不正な管理者が賢く行動したのを褒めた。この世の子らは自分と同じ時代の人々の扱いについては光の子らよりも賢いのである。私はあなた方に言います、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうすれば富がなくなった時、彼らがあなた方を永遠の住まいに迎えてくれます。最も小さなことに忠実な人は大きなことも忠実であり、最も小さなことに不忠実な人は大きなことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せているでしょうか。また他人のものに忠実でなければ、誰があなた方にあなた方自身のものを持たせるでしょうか。どんなしもべも二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。あなた方は神と富とに仕えることはできません。以上です。このところから永遠の住まいに迎える友を作ると題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。8月や6日9日15日という戦争の記念日が3つ揃う月を迎えています。6日は広島に原爆が落とされ、今日9日、長崎に原爆が落とされました。実は第3第4の原爆が落とされる計画もあったんですが、2回で終わったことを良、かったと受け止めなければならないかと思います。小倉とかですね、他のところも新潟も候補に上がっていたようですが、2つの原爆を経験したこの国が原爆をなくそうとするその条約に署名をしないという皮肉な出来事も今続いていますが、私たちの所属する同盟教団では平和のための祈りというのを今年も教会と国家委員会というところが作成して送ってくれました。それでこの平和のための祈りを代表してお祈りをさせていただきたいと思いますが、祈祷課題としては7項目ありますけれども、長いので、5つに絞ってお祈りをしたいと思います。そして、 平和のための祈りというのが続きますけれども、心を合わせていただきますようにお願いいたします。ではお祈りをいたします。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。天の父なる神様、私たちの教団がかつて偶像礼拝と侵略戦争への加担という罪を犯したことを心に刻み、二度とその罪を繰り返すことがないように、また私たちの国が侵略し蹂躙し偶像礼拝を強要した国々の人々に対して心からの和解を求めていくことができますように、この国の為政者が公義と正義に基づく政治を行うことができますように、主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の原則を後退させる憲法改正発議がなされませんように、また仮に憲法が変えられようとも私たちが固く信仰に立ち続けることができますように、8月6日の広島、9日の長崎の原爆の日を覚えて、そして福島第一原発事故の被災者の方々のために、2017年に国連会議で採択された核兵器禁止条約に日本も参加することができるように、どうぞあなたの導きをお与えください。私たちが国家に対して見張り人として立てられていることを自覚し、主に代わって国家に預言者として警告を与え続け、神の国の拡大のために私たちに与えられた宣教の使命を果たしていくことができますように、戦争のない状態を願うとともに、貧困や抑圧や差別といった社会構造的な暴力のない真の平和を願い求め、そのために私たちの教会が用いられますように、世界における新型コロナウイルスの感染による社会の歪みで苦しむ方々、人種差別問題、基本的人権のための戦いなどを覚えて、平和の実現に取り組むことができますように導いてください。平和の主なる神よ、あなたは救い主イエス・キリストを私たちのもとにお使わしになり、私たちを隔てる敵意の壁を取り壊してくださいました。争いの絶えないこの地上に誠の平和をもたらし、国と国、民族と民族を争わせる憎しみ、傲慢、怒りを取り除いてください。戦争のあるところに終わりをもたらし、誠の平和を打ち立ててください。愛の源となる神よ、隣人を愛することなくしてあなたを愛することはできません。私たちのうちから憎しみと偏見を取り除いてください。十字架によって示された愛の心で満たし、私たちを憎み脅かしている者たちと和解させ、あなたの平和のうちに共に生きることができるようにしてください。国々の主権者なる力の神よ、この国の為政者たち、政府と議会、法を司る人々、私たちの間にあって権威を委ねられている人々を導いてください。彼らがあなたを恐れ、あなたの知恵に導かれ、へりくだってこの国を正しい道へと導くことができますように、再び偶像礼拝と戦争する国に向かうことがありませんように、弱い立場にある人々に配慮し、正しい政治を行うことができますように、正義と公正、平和と福祉のためによく働くことができるように力を与えてください。永遠の支配者、地にあるすべてのものの希望なる神様、世界の国々に立てられている指導者たちにビジョンを与え、彼らが正義と真実をもってさまざまな壁を打ち壊し、平和な世界を築き上げることができますように、互いの政治的な対立や経済的な利害を超えて互いに助け合い敬い合うことができますように、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。この平和の祈りのコピーを欲しい方は私にお知らせください。それでは今日のメッセージですが、 永遠の住まいに迎える友を作るという題です。昔は友達ということを表す言葉に、竹馬の富、友、まあ、竹馬の歌となる人います。あら、ありますよね、何人かね、はい、一緒に竹馬に乗って遊んだ友達を、まあ、竹馬の友、竹馬の友と呼びますね。そして墳渓の友、墳渓というのは首のことを指しますが、お互いに首を切られても後悔しないような仲を指す言葉が墳渓の友というと辞典には書いてあります。また二人といないという意味の無二の親友という言葉がありましたね。現代ではどんな言葉があるかというと、メル友、メル友ですそしてママ友、趣味友、まあ、趣味を一緒にする友達、そして面白いのはずっともという友達がいるそうです。どういう意味か皆さんご存知の方いらっしゃいます？ずっとも、ずっと友達でいることまあそんな面白い言葉があるのだと知りましたけれども、今読んでいただいたこの例え話の中に、私たちを永遠の住まいに迎えてくれる友がいるということです。それこそ永遠の友と呼べる友がいるようです。私たちを天国に迎えるのはどうも神様と天使だけではないみたいですね。私たちを迎える友がいるということをこの箇所は教えています。その友はどうしたらできるのか、作れるのかということです。第一に、私たちはやがて神様に提出する報告書があるということをここから教えられます。ここに出てくるしもべは主人の財産を管理している人でした。まあ、かなり手広く商売をしているご主人の財産を管理していたわけです。しかし浪費しているということがバレました。バレたか、アジャパーって久しぶりに聞く言葉だと思いますが、アジャパーという言葉がなんか不思議に私の中からこう出てきたんですね。で調べたら、バン・ジュンザブルという喜劇役者が、まあ、使っていた言葉で、アジャジャーパーになってしまったということを短くして、アジャパーという言葉として流行した、若者たちの間にも当時流行したと言われていますから、まあ、それが私の耳にも残っていたんでしょうね。まあ、このしもべがどのような表現で驚いたか、あるいはしまったと思ったのか分かりませんが、主人はしもべに管理報告書の提出を求め解雇を告げたわけです。まあ、この地上では活動したらその報告、あるいはお金を使ったらその収支報告、会計報告書というのも出すのが普通ですね。私たちの教会も役員会報告書、あるいは会計報告書というのを毎月こう出しているわけですが、まあ、忠実に管理されているということを、まあ、それを読まれている皆さんもお分かりいただけるかと思いますが、忠実にこれを続けているということは大きな祝福であると思います。このしもべは、まあ、かなり能力のあった人だと思いますけれども、神様は私たちにも人生をどのように歩んだか、神様から与えられた賜物、能力、時間、命をどのように使ったかという報告書、まあ紙に書いてという意味ではないと思いますけれども、一人一人の人生は神様に対して責任というものがあるということですね。与えられているものが大きな豊かなものであるだけに、尊いものであるだけに、それを大切に使うということが当然求められるわけです。そして私たちの両親もそれを求めるわけですね。いい加減に生きてはいけないということを囁いてくれるのが両親だと言います。その報告書を提出するのを義務と感じるのか、それとも 恵みの特権と感じるかはその人その人の感性と信仰によります。聖書はそれを神の恵みによって行う良い技と呼んでいますね。第2コリント9章の7節から10節をお読みしますが、一人一人嫌々ながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りてすべての良い技にあふれるものとするためにあらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方はあなた方にもまく種を備え、それを増やしあなた方の義の実を増し加えてくださいます。神様、私たちにまく種を与えてくださったんです。そのまく種とは、まあ、いろんなものをこう指しますね。時間と賜物と能力と機会と、そういう種を与えてくださったので、私たちそれを受け取ってそれを自分のためだけに抱えていたらですね、大変なことになるわけですが、それをまくようにと、そしてそれが実を結んで永遠に続く義の実という性質を持っているということを教えられます。第二に、この箇所は非常に難解な、何回読んでも難解な箇所だと思います。不正の富で富を作りなさい、聖書ってそんなひどいことを教えるのかって、反発する人もいるかもしれません。まあ見ていきましょう。このしもべは解雇されたら生きていけない、身の振り方を当然考えたわけです。どうしたらいいだろう、力仕事は無理だ、まあ私だったら力仕事の方が楽かなという、まあ体力的に今は無理かもしれませんが、そして物乞いするのは恥ずかしいと彼は考えました。そして気がついたんです。そうだ、こうすれば解雇されても自分を受け入れてくれるだろうと思いついたのが、主人から何がしかのお金を借りている、あるいは物品を借りている債務者たちを呼んだんですね。そして証文を持ってこさせて、あなたはいくら主人から借りているかって聞いて、油100バテ、これはまあ日本の単位ではありませんけれども、イスラエルで使われていた単位ですが、100バテというのは4000リットルに相当する油の量です。4000リットル、まあすごい量ですよね。でそれをこのしもべは、じゃあそれを2000リットル、半減させたわけです。ものすごい値引きしたわけですよね。それは借りたい人は、半分にしてくれるの、喜んだわけです。そして当然恩を感じますから、このしもべが解雇されたとなった場合に、もし頼ってきたら、あ、その説お世話になりました、それじゃあ私のところで働きませんかというふうに申し出てくれるということが、まあ、期待されるわけです。次の人も小麦100コル、100コルというのは4万リットル、とてつもない量の、まあ、だだっ広い畑から取れる小麦の収穫量に相当するわけです。でその量を100コルを80と書きなさい、まあ、そのようにこのしもべは、まあ、悪知恵っていうのか賢いっていうのか、そのように証文を書き直させたんですね。でそれを後で主人が知った時に、このしもべはとんでもないやつだと憤慨したかというと、うまく立ち回ったそのしもべを褒めたわけですね。これが私たちにとって意外な姿です。どうもこの主人にとって、証文を書き直されて100バテが50バテ、 そして100コルが80コルに減額されてもですね、まあ、それほど懐は痛まなかった可能性もあるわけです、まあ、私たちは素人ですから商売のことはあまりよく分かりませんけれども、商売の世界、まあ、全てということではないんですが、室蘭の入江海岸町の方に行くと100円自動販売機というのがあるんですね。で普通130円とかいろんな値段がこうついているわけです。そこは100円で、まあ、ジュース炭酸飲料が買えるわけです。ところが大阪に行くとですね、10円自動販売機というのがあってコーラとかいろんなジュースが10円で買える自動販売機があるというんですね。最近知ったんですけども、いや大損じゃないかと思うわけです。ところが賞味期限ギリギリのそういったジュースなどを引き取って、まあ売れなくなると困るので業者さんは、まあ期限が切れる前にそれを処分すると、それを引き取って、まあ、処分するよりは売れた方がいいわけですから、それで10円という値段がつく自動販売機ということになるわけですね。まあすごいことだなと、ジュース飲みたかったら大阪に行ってください。でこの主人は、まあ、不正を褒めたわけではないんですが、抜け目のないやり口、賢いなということを褒めたんですね。第一テモテ6章の10節に金銭を愛することがあらゆる悪の根と書いてありますが、世の中にはお金にまつわる不正がはびこり、本当に良心が麻痺しているんじゃないかというようなことが伝わってきますけれども、で私たち信仰者は当然不正な行為は許されることではありません。しかしイエス様はこの不正なしもべ管理人の霊を引き合いに出して、この世の子らというのはいざという時にそういう知恵を用いて自分のために、まあ、身の振り方、安全な場所をこう作るということを例にして弟子たちにその賢さを見習いなさいということを教えているわけですね。この世の富、不正の富というのはこの世の富のことです。でお金それ自体はいい悪いということを言えるものではありませんけれども、便利なものですし生きるための手段ですが、不正の富という意味は、見せかけの富という意味もあるんですね。お金をたくさん得れば幸せになるかというとどうもそうではなさそうだという見せかけという側面があるようです。そしてそれは天国に持っていけません。しかし使いようはあるということですね。使い方でいいことにも悪いことにもいろんな結果をもたらすわけです。でやがて私たちが地上の人生を終えて永遠の住まいに天国に入るときに、友を作る原資としてこの不正の富、見せかけの富を用いるならば、やがて天国に行ったときに私たちを迎えてくれる人がいるということを教えているわけです。もし誰もいなかったら、まあ救われているだけでも素晴らしいことなんですが、他の人たちはいろんな人たちが、いやよく来ましたと迎えてくれる友達がいる、だけど私にはいないとなったら、やっぱり天国に行っても寂しいかもしれませんね。だからこの不正の富、見せかけの富、神様から与えられたこの地上の富を用いて私たちが友を作ることができるんだという可能性を、まあ、イエス様は示してくださっているわけです。お金の使い方でこれほど価値のある、使い方はないんだということも、気がつかされます。皆さんはつれづれ草という随筆、まあ、日本の歴史の中でよく学校なんかでも紹介されるつれづれ草というのがありますが、作者は吉田兼好、まあ、兼好法師という名前でよく伝えられますが、 そのつれぐつれ草の中に良き友の3つの条件というのがあるそうです。第一はモノクルル友、分かりますよね、まあ、ちょっと文語調で分かりづらいかもしれませんが、物をくれる友が良い友の、まあ、筆頭に来ているわけです。2番目がお医者さん、まあ、お医者さんを友にするのは安心ですよね、まあ、主治医を持つことが一番の健康だと、弘前の病院の院長先生から聞いたことがありますが、第3が知恵ある友、この第一のモノクルル友、物を提供してくれる友が一番というのに私も驚きましたけれども、案外現実的にはそうかもしれません。本当に食べるものもない、そして必要を抱えているときにそれを提供してくれる人がいたら、もう命の恩人と言ってもいいような存在になる可能性がありますね。マタイの福音書の25章の中に、消してくださっていいですが、イエス様が再臨されることが、まあ、記されていて、そのイエス様が栄光の座に着かれた時にいろんな国々から人がこう集まってくるわけです。そしてある人々は右に、ある人々は左に、右に集められた人々は、まあ、羊の場所、羊が置かれる場所、そして左の人々はヤギが置かれる場所で、羊の場所に置かれた人々は父なる神様から称賛され祝福され、そして御国を受け継ぎなさいと語られる人々です。でその人々はマタイの福音書25章35節から見ていくと、あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が渇いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸なとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからですと語られるわけです。それを聞いて羊たちはですね、首をかしげて、いつ私たちがあなたにそのようなことをしましたかって聞くんですね。すると40節、すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。この地上で弱者と呼ばれている人たち、貧しい人々は病気にかかってもう本当に手遅れのような状態の中で苦しんでいる人々、また政治的な理由やあるいは信仰の上に迫害されて牢獄に閉じ込められている人々、そのような人々は私の友だとイエスもおっしゃるわけです。そして私の兄弟たち、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのだと受け止めてくださるということなんですね。だから慈善事業、慈善行為、福祉の働き、貧しい人々への施しという行為は神様に喜ばれるんだということをイエス様は教えてくださっているわけです。先ほども申し上げましたが、私たちはこの世の富を天国まで持っていくことはできません。しかしこの世の富を用いて必要を覚えている人々のためにそれを提供し、福音を伝えるために投資したあるいは捧げたことで誰かが救われたら、やがて天国に入った時その人たちは黙っていることはできないわけです。私たちが捧げたわずかなもの、私たちが配ったトラクトやあるいは伝道集会に誘ってメッセージをその人たちが聞いてイエス様を救い主として信じて救われたら、それは永遠に価値のあることを私たちがしたことになるわけですね。 父なる神様の御心は一人も滅びないで、全ての人が悔い改めに進み、全ての人が救われて真理を知ることだと聖書は語っているわけです。永遠の命に至るための食物というのは、私たちがその意味して神様と人に仕えることを指すわけですね。私にはあなた方の知らない食物があるとおっしゃいましたが、その良い行いを食べながら私たちは強められて、人生が素晴らしいものであるということを経験して、栄光から栄光へと変えられていくわけです。私たちが地上で捧げた十字献金、あるいは月定献金、礼拝献金、感謝献金、宣教献金、剣道献金、各種の指定献金、あるいは国際飢餓対策機構などへの貧しい人々への支援に用いられる献金や、国境なき医師団、難民の人たちに命を懸けてその人たちの医療のために献身している名もなきお医者さんたち、看護師さんたち、しかし資金が足りないために救える命が救えないというジレンマを抱えながら訴えてくるわけです。まあ、教会にはいろんなそういう助けを求める、そういった封書がたくさん来ます。で、全部それを皆さんに紹介してたら、まあ、大変なことになるということで、私の方で、まあ、止めていることもたくさんあります。でも気持ちとしては何とかしてあげたいというのはありますね。で、私たちにも内緒では触れないという事情はあります。あっちにもこっちにもという、制限はあります。できないという制限があります。神様から示されて本当に重荷を感じ、これはと思うところに捧げていく、私たちのこの世の富、不正の富を生かして用いるところはここだと示されたときに、私たちは行動を起こすべきだと思います。その富が天に宝として積まれるという側面と、そのことによって救われた人たちが私たちに対する感謝を表す時があるということですね。北原白秋という詩人がいますね。まあ、そんなに古い人ではありませんが、東京葛飾区に住んでいた時にかなりの貧乏な生活をしていましたが、まあ、百数十冊の本を書かれた詩人でもありますが、まあ、彼は本当に心優しい方だったそうです。で、貧しい中からもスズメがこう飛んでくるとですね、米をこうパラパラと撒いて、まあ、スズメをこう育てていたつもりはないんでしょうけど、まあ、黙っていられなかった。それを見ていた奥さんも、もしスズメに心があればきっと恩返しするでしょうねと、まあ、温かく見守っていたそうなんですね。で、そうこうするうち、北原白秋はスズメの生活、そしてスズメの卵という本を発表したら、それが大ヒットして、彼が、まあ、有名になっていくわけです。まさにスズメの恩返し的な内容ですけれども、しかしもし私たちが捧げた富が誰かの救いのために、誰かの永遠の命を得ることのために用いられたら、私たちは本当にやがて天の御国に帰った時に走り寄ってきて手を握って、あなたのおかげで私は救われましたという人が現れたら、まあ天にも昇る気持ち、まあすでにそこには天に昇っているわけですが、 感謝感激あみあられという経験になると思うんですね。私たちが今まで捧げてきたものがそのようにして用いられている、まあ、それがどのように具体的にいくらその人のために用いられたかっていう細部は詳細は分かりません。しかし天国に行って初めて分かる驚きですだと思います。だから期待して私たちは捧げるということに励んでいきたいんですね。テモテはこの終わりの時代に臨むにあたって、パウロはテモテにこのように書き送っています。テモテ第一の手紙の6章17節から19節を読みしますが、この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるようにと書き送っています。誠の命を得るために今未来に備えて良い基礎を自分自身のために築くようにということは何を指しているかというと、今話した内容と合致するわけですね。未来のために私たちにできることがあるんだ。救いのためにはイエス様が全部やってくださった。あとは救われた私たちが神様と隣人を愛して何をするか、それはもう義務ではないんですが、しかし取り組む価値のある偉大な事業だということです。そしてそれは永遠に価値のあることで、やがてそれは明らかになる。それを望んで地上の技に励むことが許されているということを覚えたいと思います。結論ですが、やがて神の前に立ち報告書を提出する日が近づいています。イエス・キリストの空中再臨は今年かもしれないです。来年かもしれない。分かりません。でも近づいているのは間違いのない。このコロナのことでも分かりますし、アメリカと中国の政治的な対立を見てもそうですし、やがてロシアがイランとトルコとドイツと組んでイスラエルに北から攻めてくるということが、今その図式が現れてきているわけです。黙示録を読めばそのことを知ることができるんですね。だからいつかと思っていることが近づいているということを、歴史のいろんな動きの中で緊迫感を持って私たちは今それを少しずつ見てきているわけです。そしてそれは世界的に大きな動きだとしても、私たち一人一人にとっても一人一人が神様の前に出る日が近づいているということであります。そして神様、私たちがこの世の富、見せかけの富でも賢く用いるなら永遠の友を作ることができることを覚えて、神様から預かっている富を忠実に管理して用いていきたいと願わされます。共に私たちに与えられている賜物、もし毎日食べることができるならば、それは食べられないでいる世界の20億人の人たちよりも幸せだということ、私たち日本人は本当に豊かな恵まれた富んでいる人々だと言えるわけですね。それを正しく管理する知恵が、賢さが求められています。改めてそのことを今朝教えられてきましたが、永遠の住まいに迎える友を作る歩みをさせていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、終わりの時代に生かされていますけれども、どうぞ時代の印を見分け、今何をなすべきかを悟る知恵を与えてください。 このしもべのように、その不正ではなくて不正の富で友を作るという、この抜け目のなさ、賢さが求められている時代でもあります。蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと言われていますけれども、どうぞこの賢さを御霊によって与えられて、私たちに与えられているものの中からどれをどこに誰に用いるかを神様と相談しながら用いていくことができるように、私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。